青年時代から大人になる間において、まずその人相について初めての自分なりの考え、ああそういうことかと、人相というものもあるんやなと思ったことがあります。それは、おかげさんで大学4年間行かせていただいて、まずその1年半は、最初の1年半は教養学部いうことで一般教養をやるわけよね。で、選択科目が2時間の講義を1週間2時間を取っていくわけや。例えば憲法言論とかね、あるいは哲学とかこうあるわけですよね。で、その自分が選択したらいいね。そう、例えば哲学を取れば、哲学の時間が1週間に火曜日とか水曜日がある2時間講義があるわけ。それはいろんな学問があって表に出てるわけ。自分が選択したらその時間にその教室入っていくわけ。だ、たくさんの学生が選択したらその時にバーッと入っていく。人気のある、例えば国文学の先生はものすごく人気あったわけだな。なぜか言うと、その先生は歌を歌いはんで、万葉集を。まざけ、あの山ってこうやってやりはんねん。すごいね。もう、朗々たる。それがね、終戦後の、実に暗い時代で、アメリカの占領が始まって、日本の国はどうなるか。もうなあ、全部アメリカ軍に占領されて、どうにもならん敗戦国になると。いうふうな暗いイメージで、仕事がないし、みんな食い物もないし、そういう苦しい時代でしたんで、もうそういう明るい先生のところに一気に寄ってきたよね。ところが、私もそこもちろん行きましたけども、大学入って2年目やったと思うんだけどね、ずっと見てると、刑法いうのがあったんや。刑罰の刑や。刑法言論という学問やな。まあ、何でもええわと思って、も全部やったらと、一週間びっしり、2時間全部取ったわけや。一日3科目かな、6時間かな。俺はね、もうせっかく大学入ってんから、教養学部何でも頭つ、全部とてもだやと思って、おかげさんではね、年間に何倍やったかな、20とか、20の、その、単元いうのは2時間講義を半年やるわけや。半年は1年やったかな。それを1単元としたわけや。だから20単元とか15単元とか取れば、卒業の資格があるわけやね。そういう、まあ、大学の資格やな。だからもう、あと4年間で、あと2年間もう、みんなそのようだよ。もう全部取ったぐらい勉強したい。勉強いうか、その講義だけは全部出たんや。ところではね、その刑法の話、人相の話を今日はするんやけども、刑罰の刑法という、刑法言論とかいうのがあったわけやな。これは俺には関係ないけどなと思ったんやけども、何しろその時間が一週間の2時間空いてたから、そこに当てはまる、その講義内容に他に目星もなかったから、まあこれでもやってみるかということで入ったん、聞いてたんやけども、そこで驚くべきことを発見したんや。やっぱり人生は見聞を広めないかん。人格も心も磨かないかんけど、見聞を広めないと、わからない。学問のことも、人相のことも何も、見識が、人の学説があれば、学者の研究しとることも聞かないからな。何も知らんと、あの人人相悪いなら言うたって、それは話にならない。それで見聞を広める意味もあったんですが、まず刑法の 出発言論の第一先生最初に言い張ったことは、人間の歴史において刑法の一番始まりであろうと言われていることがあります、こう言い張る。なるほど、歴史かと。それはハムラビ法典、いわゆる文明発祥の地、チグリス・ユーフラテス川、黄河流域とか、3カ所か4カ所、文明発祥の地があるわけよね。チグリス・ユーフラテス川のところに、ハムラビという国があったんかな。あの、文明発祥の地にハムラビという王さんが出て、ハムラビは法典を決めた。つまり法律を決めたわけ。その中に、それが載っておりますと。歴史的にはおそらく5000年ぐらい前の話やから一番古いんじゃないですかと。でその法典の要するに要点だけを言うと、刑法というのは犯罪を犯した人間に対する罰であると。この刑をどう決めるかということや。その中に例えば人の目を潰した男がおると。人の目を潰したと。その男に対する刑罰は、目には目をという発想です。つまり、人の目を潰した人間は本人の目を潰すと。潰すのが刑罰である。罰を与える。だから人の命を取れば、命を取る。死刑である。ということで、非常にあの明快なことが、人間の発想というのはそういうことですと、刑法ではね、ということから始まったんや。ああ、なるほどなと。犯罪を犯せば刑がある。刑にはその一番人類の最初の刑罰はハムラビ法典に乗っ取るやつやと。それはその目には目を、鼻には鼻を、耳には耳をと、命には命、これが刑罰。なるほど、納得できやすいわな、原始的な発想では。それでだんだん話が進んで確かイタリアやと思うね。イタリアの学者ロンブローゾーという人、未だにこの名前は忘れられへんねん。ロンブローゾーというもう当然死んだはる昔の学者やけども、この人がね、刑法学者やね。それがね、犯罪者の人相を、ここ人相の話やから言うんだけど、犯罪者の人相をブワーッといちいち調べて、よろしいか？大変なことや。犯罪者の、もちろん刑務所行ってですよな、行ったんでしょうな。ほいで顔形からこの、丸い顔か長い顔か、顎が尖ってるか、眉毛がどうだとか、目がどうだとか、目と耳との位置が、耳が上がってたらどうだとかさ、そう、もうあらゆる角度から人相を調べて、それから犯罪の無縁のグループの人相も調べて、比べたわけですよ。刑法学者、ロムローゾー。ね。どうなったと思う？こう、興味津々や。それでね、もう一つちょっと重要なこと言うときますけども、刑法の方で二つの学説があるね。大事な学説がある。ね。刑法にはね、犯罪素実原因論というのがあるね。よろしいか？犯罪を犯す人間は、その人間自体が犯罪を犯す素質を持って生まれてきとるんであると。つまり犯罪者として生まれとんのよ。犯罪がもう必ずする男なんやと。もう生まれた時から犯罪者なんやと。それが素質原因論。もう一つ、犯罪の発生は、環境原因論であると。つまり、社会不安があったり、満足に生活できない、苦しい状況、そういうところへ 人間を掘り込めば必ず犯罪を起こすんやと。人間も動物やから。つまり環境原因論と素質原因論という刑法の一つの見解がありまして、それなんじゃそんなことかと思うけども、これ実は重大な根本理念でして、もしやで、もし犯罪素質原因論である場合は、これに刑罰を与えるのはおかしいんじゃないかということにつながっていくね。なぜか、その男は犯罪者として生まれるんやからね、もうそう、罪に落としたのをかわせやないかと。犯罪者なんやから絶対犯罪するんやと。素質があるんやから知らない。だから、これをね、刑罰を与えるいうことはね、もう生まれた時から刑罰受けるのおかしいやないかということになって、刑罰を与えるべきではないということになって、じゃあどうするのかということになると、そういう犯罪素質原因論が正しいとすれば、その犯罪者は我々一般社会と隔離して、例えば日本の島流しみたいな八丈島に流してや、そこで囲といてやな、養鶏場やないけど、そこ掘り込んどけと。犯罪者ばっかりを掘り込んだったらええねやないか。そんなも刑罰与えるの摂取やないかと。本来生まれた時から犯罪者ないから。という結論になるわけや。犯罪と刑罰について。ところが犯罪環境原因論の場合は、環境に負けてんねんから、それはいかんと。これは刑罰与えるべきやと。こういうふうな学生になってくるね。まあこれは関係ないけども、ところでそのロンブローゾ、イタリアの犯罪学者についての見解を言いますと、びっくりすることが比べて分かってきたわけや。ねえ。で、その通りね、私、大学ノートに書いてやってんけどな、もうそのノートないから、ちょっとはっきり覚えてないけど、まずはな、俺と正反対や、犯罪者は。つまり俺は犯罪の素質はないと思うわ。一番ね、印象的だったのはね、まあ、どっちが、まずはね、男らしい人、男らしい人、見るからに、男のような顔をしとる。これは犯罪者じゃないね、悪方な。ほんで、男と女の中間みたいに、なんや、こう、やさ男で。色が白うて、女みたいな感じの顔立ちとかな。それから眉毛は、眉毛は細くて短い。犯罪者は。こういう太くて長い、こんなやつは犯罪者と全然正反対なの。分かってきたな。それは統計やで、これは。ロムロードの統計や。ということで、なるほどな。これ日本の人相学と、につながっていくな。そういうことがあって、その次の話だけどな。その、犯罪者の顔、姿、形が人相ということになって、その、眉が薄いし、で、ないないしてて、短くし、あ、薄いね。先生、濃い眉毛じゃないねんな。つまり男か女かわからんようなタイプやな。そういうことがだんだん書いてあった。それが統計的にもう発表しはってて、全世界に。そういうことをまずは腹の底に入れといていただいて、これから、まあ、なかなかね、これから続くんだけど。